パラキルでございます。今週のテーマは政治を面白くするのはいけないことらしいという、なんかそういう映画のタイトルとかあってもいいですね。政治というものを、
はい、
まあ小難しく堅苦しく考えている方もごまんといると思うんですよ、うんうん、やっぱりネクタイは締めなさいとか、
そうですね、
髪の毛はきちんと切り分けなさいとか、
う
ん、
まあ、黒くしなさいと言った人がいたかどうかは知りませんが、
ああ、まあ、あの博士の場合は映画 の、うん、役柄のために黒くしたということになってるそうです、う
ん、ってことになってますね、
で、まあ、ともかくそのピシャッとしなさいと、うん、いうことがあるじゃないですか。
ああそうだ、大石さんもスニーカーダメって言われはったんですよね。
ああその最初そうでしたね。で、私思うんですけど、そのロジックって破綻してませんか。というのは、うん、今の、まあ、例えば与党でもいいし野党でもいいんですけど、うん、みんなピシャッとしてるでしょ。髪型とか大体服装とかは、
はい、
皆さん揃いも揃って、
うん、
男の人はスーツだし、
うん、
ね、女性も、まあ、女性用のスーツとか着てる方が多いですし、
そうです
ね、うん、まあ、比較的地味な方が多いと思うんですよ、うん、でかっちりしてますよね。散髪もしてますし、うん、女性は当然美容室にも行ってるでしょうし、うん、それでこの政治ですよ、
うん、
だから、うん、あの政治の世界で国会でもどこでもいいんですけど、地方議会でもいいんですけど、うん、その、まあ、見た目とか、うん、あるいは発言内容とか、うん、そういったものがそのいわゆる大人として、うん、ね、大人としての常識モラル、うん、そういったものにそのまあ何て言うんですか、その、うん、その制限の中にいることが、うん、まあ、まず政治家として大事なんだと思ってる方がいるのも事実じゃないですか、うんうん、ただどうもね、それやったからってろくでもねえじゃんよっていうふうに思うんですよ。で逆にね、例えば、まあ、あの服装をとりあえず置いといて、うん、その発言内容なんかでもちょっと子供じみた、
うん、
いきなり怒り出すとかあの暴言を吐くとかいう方もいらっしゃいますが、例えば兵庫県の明石というところに、
はい、
やたらとぶち切れる市長さんがいらっしゃいまして、
はい、
問題になったりしましたが、じゃあその人が政治がひどかったかというと、とんでもない、その真逆で非常に善政を敷いているわけですよ。その市民のためになる、政治を行い、でそれによって人口も増え税収も増え、何の問題もないんですよね。なので文句言ってるのは、それまでの既得権益に、あの預かっていた連中がそれが追い出されて、悔しいもんだから何とかしてあいつの足引っ張ったれということで、そのいろいろ悪口を言ってるという、そういうことじゃないですか。
はい、
ということはですよ、口が悪くたって政治やれる人はいるんだなっていうのは一つですよね。
まあ一つ証明できましたね、
もちろんあの口が悪くて頭が悪いがために大臣クビになるっていうバカもいるわけですよ。
そうですね、
だからあの口が悪いからあの良いと言ってる短絡的なことは僕は申しませんが、うん、口が悪くたって仕事ができるんだったらできるじゃんよって話なんですよね、
うん、
ということは、例えば服装にしたってですよ、さあ服装がそのあの髪の毛の乱れとかなんとかって、それぞれの勝手な第三者の主観で、ね、しかないじゃないですか。
全くその通りですね。
で、うん、でそれをですよ、その、うん、それが自分の主観と合わないがために、君は政治家向きではないねと、政治家敵ではないねとおっしゃる、うん、この思考回路の方が僕はもう大幅に間違ってると私は思うんですね。だからぶっちゃけね、何着て行ったっていいだろうって私なんか思うんですよ、うんうん、それは確かにですよ、その衆議院がこう始まりますと、ね、国会開会の時に天皇陛下ご臨席のもとに開会式が行われますなんて時はですよ、それはやっぱある程度 TPO を考えろよって俺だって思いますから、うん、私だってそこにもし怒りにいたならばですよ、うん、普段この T シャツしか着てない私が、うん、多分それなりの格好で行くはずですよ、そこに行けばね、うん、それはそういう時は、でもその翌日からはいきなり私なんか T シャツに戻っちゃうような人間なので、はい、でじゃあ T シャツとそのジーンズじゃ悪いのかと、じゃあそれはお前作業服だぞもともとと、 うん、そうかもしれないけど、じゃあ作業服ってのは下賤な服なのかと、あの私は思うんですけど、どんな服でもとりあえずきちんと洗濯さえしときゃいいんじゃねえかと思う時あるんですよ。その例えば、ね、あの悪臭を漂わせてね、うん、あまりにも不潔な格好でいるとかっていうのは問題外で、ちゃんと洗濯した服で、あの何の問題もなければですよ、そういった意味ではその異臭も放たず、ね、じゃあ僕はどんなデザインでも基本いいだろうと私は思ってるんですよ、
はい、
でそれが派手であろうが地味であろうが、うん、でところがなんかその風紀委員がいるような感じで、うん、限定的なものにこう追い込んでいく、うん、この範疇にいなさいという、うん、こじんまりとその中にいなさいと言ってるかのようなことが展開されている、うん、だからといってそいつらがすごい仕事ができるかというとそうでもない、うん、ということで私はそれをずっと前から思っておりますので、政治というのは今の現状を変えるってみんな皆さんおっしゃるじゃないですか、現状を変えるって、
あ、はいはい、
現状を変えるので一番手っ取り早いのは見た目から変えることだと僕は思ってるんですよ、
う
ん、なのでそれはもうあの何モヒカン、モヒカン頭のやつがいきなり国会に行くのもどうかと思いますけど、はい、でも僕はいてもいいと思ってるんですよ、
うん、
でそのちょっと前まで例えばロンドンブーツは髪の毛赤くしてたりしてたじゃないですか、
はい、
あんなのが生きたって僕は構わないと思ってるんですよ、うん、国会にいても、で服装もそのさっきも言いましたようにちゃんと洗濯してるきちんとしたもんであればですよ、あの T シャツだろうが何だろうが僕は構わんと思ってるんです、うん、であのそういったところですごい自由な発想で政治 にあの接する人が増えれば、うん、あのより選択肢が広がるというのと、あとやっぱり関心が高まるだろうって私は思ってるんですね。
ああ確かにそうかもしれないですね、
あんな堅苦しいそのスーツとネクタイしか締めいないようなあんな世界に行きたくねえよと思ってる人はいるわけですよ、私なんかもそうですけど、であれが別にあのそのなんでしょうね、そのまあさすがにすっぱなかみたいな格好じゃ困るでしょうけど、そのある程度のちゃんとしたまあそこら辺の街を歩いていても別に気にならない程度のものであればですよ、何を着ていこうが私は構わんと思っていて、でそういった人たちが自由に発言をしてもっともう楽にいろんなことを話し合った方がよほど政治がなんかこう活性化されるような気がしておるんですよ。で何が言いたいかというと、これは日曜日だったんですかね、あの大阪で行われたあのデモ行進ですよ、
はい、
あの N 国が旗振り役になって、うんうん、あの翼の党の黒川さんっていうのが、はい、そのやってきて、
はい、
でその彼が歌うおなじみの、ね、うん、おじいちゃんの代から CIA だとか、うん、ね、あれを一緒にね、そのラッパーが一緒にそのトラックに乗ってですよ、
あの歌はほとんど私前島さんずつ、うん、教えてもらった感じで前島さんの歌声で覚えてしまってる、
あれをガンガンガンガントラックの上からやりながらですよ、
はい、
後ろに数百人 の人たちがゾロゾロついていくデモ行進が行われたり、うん、これまあ東京大阪、うん、今度は福岡でもあるんですよ、うん、全国でやってるんですよ。であの僕は入り口はあれでいいんだと思ってるんですよ、
うんうん、
政治っていうものに、あ、こんな感じでラップみたいな曲とかで政治のことをこう、あ、そうなのか、そうやって入ってもいいんだっていう敷居を思いっきり低くするっていうことを彼らが今やっていて、
うん、
その点で言うと僕はその N 国という政党に対してはいろいろと思うところありますけれど、
はい、
あの僕はあのこの点に関しては、うん、あの大賛成なんですよ、
うん、
であの彼らは曰くそのどこの政党の方であろうと何であろうと右だろうが左だろうが何だろうがどうぞご参加くださいっていう、うん、そのまあその敷居を、
はい、
ね、こうあの低くして、はい、門は開け放ってるようなので、うん、なんかあの実際にですよ、うん、あの人やあの人やあの人やあの人が言ってるわけですよ、
う
ん、
そうですね
あのそれは何かというとその我々が知っている、
はい、
令和でずっとやってきたボランティアの皆さんの中で、はい、特に若い人たちが、はい、そっち面白そうだって言ってるわけですよ、
うん、そうそう面白そうがすごく キーワードですよね、うん、なんか
で、
うん、
僕はそれがとても大事だと思ってるので、はい、あの私が作ってる月テレのいろんなその、まあ、番組がありますが、
はい、
まあ、もちろん固く作ってるのもありますよ。例えば
あの
なにわ三銃士のニュースは、
はい、
あれは何 の, あの なんていうんですか、あの加工もせずに、うん、ただこうあの候補予定者の凱旋だとかをそのまま切り取って、はい、こういうことを昨日やってましたよとかって言って見せるためだけのものなので、うん、大して面白くないですよ、うん、はい、でなんかその TikTok 的なね、うん、なんか要素みたいなのもないですよ、
はい、
もうただ繋いでるだけだから、うん、でそれをね、その面白いと思うか面白くないと思うかそれは別です、うん、あれは少なくともただその現状を伝えるという本当にニュースなんですね、はい、でそのつもりで作ってるし、じゃあ今度片や、うん、そのミッドナイトだとか、うん、その自由自在シリーズっていうのはそれぞれ生の声になってくるんですよ、うん、であれをね、例えばすごい堅苦しく、それこそ NHK の日曜討論みたいなやつにしたら、はい、誰も見ないでしょ、
うん、めんどくさいですね、はい、本当に確かに、ええ
、で例えばほら共産党の山下さんっていうのが、
はい、
自分でキッチンで料理しながらとかやってるじゃないですか。
あれもいいですね、あれ、
ああいうのいいじゃないですか、
はい、はい、
だからもうあの番組うん、共産党大嫌いですけど、あの人好きですよ、はい、私、うん、あの番組も好き、いいなと思います。
なんかずっと眺めてられるし、話にも集中できるっていうね。
でそれがね、その政治の敷居を低くする、はい、その一つの、まあ、手段だと僕は思うんですよ、はい、で私はそれでずっとやってきてるわけですね、うん、でその中でそのこの間その大阪でもデモが、その N 国のがあったと、僕はそれデモがあるっていうのは知ってましたけど、うん、どういうふうなのことが行われるかは全然知らなかったです、
はい、
でそれは前島君がやたら大好きなんで、それをこの鍋つつきながら延々見てたんですよ、それを、その YouTube で、
はい、
で、まあね、見終わって、うん、そのどっとちょっと疲れが出たんですよ、
うん、
でそれは何かというと、これって本来、はい、令和がやるべきことだったよねって思ったんですよ、
うん、
私で、例えば2年ぐらい前の太郎さんが凱旋でやってくるって言うと、本当にすごいうねりがあったじゃないですか。であのうねりの主役は、
はい、
ほぼほぼ若い人だったと僕は思うんですよ、
はい、
まあ若いったっていろいろ幅がありますけど、うん、まあ30代40代ぐらいの、まあ もちろん20代もいたと思うけど、うん、基本30代40代だったと思うんです。そこら辺の人たちがすごい力を入れていたと思うんですよね。でところが最近僕はもう令和のずっと見てますから、あえてもう今日はあの NHK の何んだろう言うですんだろうと思ってる方もいると思いますけど、もう私はもうこの間深夜の新ミッドナイト NHK ではっきり申し上げましたけど、
はい、
令和新選組の政策の支持者ではありますが、令和新選組の運営の支持者ではないと私この間発言しましたので、うん、その通りなんですよ、うん、で僕はだから批判するんですけど、当時の2年ぐらい前の、うん、あの自由さというか、
はい、
そのまあ山本太郎さんが歌うわけでもなく、うん、そこに楽団がいるわけでもなく、うん、なんかテーマ曲がガンガン流れるわけでもないのに、うん、あの人が演説をし、そして叫ぶ、うん、シャウトする、
はい、
まあ本人はあんまりシャウトするってあんま好きじゃないみたいなんですけど、うん、でもあの人がその魂の演説をしてましたよね、うん、でそれを見た時にあれってある種の僕はコンサートのようだなと思ったんですよ、
はいはい、
でそれがその全国にその情報が普及していって、うん、その一気にうねりになったと僕は思ってるんですけど、あれがそのちょっと今ないですよね。で去年、今年の参院選の時も、うん、なんか盆踊りとかなんとかっていうのやりましたけど、うん、なんかちょっと違うなと私も思いながらやってたんですよ、あれ、うん、でその答えが結局その N 国のやつなんですよ、
うん、
まあどんなのかはもうご覧いただくのが一番いいと思うんですけど、はい、その、まあ、YouTube にたくさん短くしたやつも含めていっぱいあるので、はい、探してご覧いただきたいんですけど、ただだらだら歩いてるだけなんですよ、
はい、
音楽とかメッセージに合わせて。でもね、楽しそうなんですよ、参加してる人たちがみんな、うん、で実際に参加した、その大阪で参加した連中の声を聞いているんですけど、楽しかったと、
うん、
で行ってよかったと、
はい、
でそれで政治のこともじゃあもう一遍その、うん、もう思い返すきっかけにもなったと、うん、素晴らしいじゃないかと私思うんですね。そうですね。でそれがね、その今、うん、不思議なことに、うん、この令和新選組はそれがどうもやりにくいんですよ、
うん、
っていうのは あっちこっちから私声が聞こえてくるんですけど、
はい、
あの動画であるいは SNS で、はい、いろんな発信をするのを、うん、ちょっとやめてよっていう声が本部っていうところから、
はいはいはい、
ね、こうまあ伝わってきているのです、はい、私にも、うん、だからいろんな角度からいろんな人からそういう話が聞こえてくるんですよ、うん、
空中戦を抑え込んで
る。そうなんですよ。だから実際その大石あきこ事務所から、うん、通称よろず屋と言われるこの、まあ、一時期大石空軍と言われてみんなからすげえすげえと、うん、あの言われた、うん、あの凱旋映像配信チームがいたんですけど、はい、これはもういないんですよ、
うん、
でいないっていうのはどうなるかというと瓦解したんです、
うん、
なぜかというとあの必要ないと言われたからなんですね。
実際やりませんもん
ね。やりません、うん、であのこれそのままやると本当にあのまさしく空中文化になっちゃう、うん、でそれもったいないと思ったんで、まあ、うちでそれを結局組織化したのが IBB なわけですよね、うん、でそこでエッグさんとかにも手伝ってもらってるし松田さんやら何やら、まあ、前島君だってそうですよ。
私はあの面白がってるだけです。
いや大丈夫です。でまあ、ともかくその、うん、せっかく そのチームを、
はい、
うん、空中分解させるのはもったいないし、うん、でいつか必ずあの役に立つ時が来ると思ってるんですよ、うん、今はそうやってあの冷や飯すら食わされてないんですけど
冷や飯でいいからいやいや
もうあれです。だってあの当初ね、はい、その半年契約って話だったんですけど、うん、それであのまあいいんですよそれで終わるのは、
うん、
終わらないんですけど普通終わる場ってあの時はこれ、はい、初めて言いますけど
言っちゃいますか、
ええ、あの通常 2,3 ヶ月前に予告するのがあの普通なんですけどどこの団体とか企業とかでも、
はい、
ええ、あのいきなりでしたからね、
うん、
ええ、あの続くのかなっていう風な感じで、はい、続くんだろうなと思ってましたよ。そのだってこれだけの作業で出動しましたって一覧表出して、うんうん、これすごいっすねっていう感じだったのに、うん、後から聞いたら、うん、その何、いろいろ言われたそうですか。これも言っちゃいましょうか。あ、だから何領収書が出ないとか、
うん、
なんだっけ、うん、締め切りを守らないとか、
ほうほう、
なんとかっていうのを、うん、散々言われてるようなんですよ、うん、よろずやが、
うん、
で結局それはよろずやの誰かというとそのリーダーである私なんですけど、うん、領収書くれって言われたことはほぼないですし、
はい、
領収書くれって言われた時はすぐ出してます、
うん、
それと締め切り守らないっていうのも、うん、これもおかしな話で、
うん、
締め切りって全部要するに いつまでに出来が作りますっていうのをこっちから出してるんですよ、
はい、
でその出したその日にちっていうかその日時までにはきっちり出してるんですよ、はい、だから締め切りもクソもないんですけど、
う
ん、
向こうから提示されたことがないということ
です
よね。
ないです、はい、うん、まあ、向こうってどこかわからないですけどね、地味猛烈な世界なんですけど、でそういうのがあって、うん、まあまあこのよろず屋とかその、まあ、心ある大石ボランティアの中では、うん、ものすげえ気持ち悪いことが起きてるねっていう、
はい、そうですね、
ことになっとるんですよね、
うんうん、
これは
なんだみたいな。
これはね今までずっと黙ってたんですけど、
うん、
もうこれはもう言った方がいいと思ってるので、うん、気持ち悪いんですよ、
はい、
うん、なんか知らないけど榎田新右衛門がすっげえなんかとんでもないクリエイターのようななんかなんていうんですか、その約束を保護にするようなやつというふうな位置づけにされている不名誉な状況に私置かれているんですけど、これに関してはまあ皆さん周りにいる人たち皆さんご存知だと思いますけど、エッグさんはじめ、事実は全然そんなじゃないってことはご存知ですよね。
そうですね、
それ、はい、合わせていただきたいんですけど、
はい、私らの言うとかではここで言い出したりして
困るんですけど、
はい、
まあまあそこら辺だからみんな分かってくれてて、うん、前島君もそうだし、うん、高橋君もそうですけど、
う
ん、まあ応援してもらってるんですけどね、うん、でまあまあいいですよ、別にそれはもう もう恨み節はこれで終わりです。
はい、
はい、でもう一個だけ恨み節がすればそういきなり切られたんで
、はい、
次のステップに準備ができなかったんですよ。
そう
ですね、うん、なので大慌てで、うん、今皆さんに募金で、
うん、
お願いしてるのは、
うん、
この年明けまで、
うん、
の中継ぎが全くできてないんですよ。それがその準備ができなかったから、うん、だからこの2ヶ月間3ヶ月間をいかにこう繋ぐかっていうのが一つのテーマになっていて、で今1月から 来年明けからのやつっていうのは徐々にあのいろいろ仕事の話とかが来始めてて、大体そうでしょ、いきなり明日から来てくれなんて仕事はそうそうないですからね。で、あのともかくこの2022年をいかにあと1ヶ月半、この IBB の今準備段階ですけど、繋いでいくかというところで、これはあの本当にリスナーの皆さんの、この心意気かかってますよ、はい、で本当によろしくお願いしたいんですけど、でまあともかく、私らは面白くしていこうと思ってます、
はい、
なのでその令和本部の考え方とは相入れないようなんですよ、だから
そうですね今はね、
はい、で僕はそれはのあのまあ別にあのインサイダーじゃないから僕はその令和さんの、あえて3をつけますけど、よそもんなんで、あの内情とかそういったところに対しては何知らあの分からないですけど、その一支持者として、あの意見は言えるということで思う、だから思ったことを今言ってるんですけどね、その広報っていうのは、あの企業でも何でもそうなんですけど、自治体でも何でも個人でもいいですある意味、でもうセルフブランディングっていうところも含めてとても大事なことなんですよ。なぜ大事かというと、私たちはこういう考えに基づいてこういうことをやっています、そしてこういうところに向かっていますっていうのを常に情報を発信し続けることによってファンを獲得するんですよ。でなおかつ何かトラブルが起きた時も、私たちは今こういう状況で今これをやってます、こうやって乗り切ろうと思いますっていうような情報を流すことによって不安に思っているファンの心を安心させるんですよ。でそのために広報って大事なんですよ。まあ、一般の企業の場合は広報とあと IR っていうのが入って、財務とかね、そういうのもやりますけど、まあ、それをまあとりあえず置いといて、で、例えばこの間のそのプリティの一件ですよ。だんまりじゃないですか。
そうですね、
何一つ出してこないでしょ、ほぼほぼ、
もうあのプリティがあれ外れてからもう完全にもう
ないでしょ、はい、でそれがずっとでも水面下でずっとくすぶり続けてるわけですよ、はい、どんなに令和さんが偉そうなことを言って、いや偉そうって言ったりとか、いいことを言ったとしても、でもあのプリティの一件はあれひどかったよねって一言で、まあその打ち消されちゃうわけですよ。でそれだと当然あのこの統一地方選で頑張ろうとしてる全国の令和の仲間たちも、そういう意見にさらされてるわけですよね、お前んとこのさあの言ってっけどさ、あれ何なんだよっていう、
で各々が回収の手間を取らされるわけですよね。
そうなんです、全然だって全然当事者じゃなくて関係ないんだもん、彼らは、そう前島君にしても高橋君にしても堀口君にしても誰でもそうですよ、でだとすればこれはそういうアナウンスを出せばいいんですよ、間違ってましたとか失敗でしたとか、
そうですね、
ごめんなさい、ご迷惑かけました、なんか情報出てきました、山本太郎さんが宜野湾に行って一軒一軒回って謝ってましたっていうのは、ツイッターで流れてきたりしたけど、はいはい、あれこそ情報として出すべきなんですよ、今こうやってますと、でそれかっこ悪いですよ、失敗しましたっていうのは、でもかっこ悪いっていうのをちゃんと自分で出した上で、次はこうやっていきます、そして次につなげていきますっていうのを出していけば、みんな安心するんですよ、で本来それができる政党だと僕は思っているので、それを今やらないというのはどういう状況かは知りません、どういうバイアスが働いてるのか全然私は分かりませんけど、あのまあまあおそらくあの激しく判断ミスをしてる人がどこかに何人かいるんだと僕は思ってるんですよ、でそれはその私はそのインサイダーじゃ、何度も言いますようにインサイダーじゃないから私は知りませんそんな、でも私は勝手にやります、で勝手にあの政治を面白くしていきたい、であの若干令和新選組さんを見限ってる部分があります、私はあのこのままで多分自浄能力が発揮できるかどうかって非常に不安を持っていて、このままだと多分ダメだろうと私思ってるんですよ。とってもいい政策を打ち出して頑張ってきたのに、あの現にいろんな数字私調べてみるんですけれど、やっぱあのちょっとずつ減ってますわね、ちょっとどころか結構減ってますよ、そのプリティの一件になってゴーンと減りましたよ、で それも含めてですね、だからどうなっていくか知らないですが、あのともかく私らが今目の前にいる、その例えば何は三重市であり、
はい、
そういう近しい候補者、うん、候補予定者かの人々に関してはともかく全面的に協力して推していくし、しかもそれをあの皆さんに面白いなと、この人たち応援したいなと思わせるような、まあそのコンテンツを、うん、あのたとえ何を言われようが作っていくというつもりなんですよ、という覚悟を一応あのお知らせをしておこうと思っております。N 国党に入党した木田上子さん、いかがですか？
入れてないですけど。
あ、賛成党
賛成党入れてませんよ。
あ、そうですか。
はい、
今 の, あの私 の, あの話を聞いて、あのいかがですか？
いや、だからちょっとずつなんかおかしくはなってますよね。
まあ、木田有効から見てそうですか。
やっぱり感じますか？
うん、感じますよね。まあ、
まあ、だから一つ言えるのは、さっきもあのぼんやり言いましたけど、はっきり言えばそのあの候補予定者がSNS や動画だとかを使っていろいろと情報を発信するというのをこう心ゆく思っていないという事実、これ事実です。
でそれはなんでですかね。
あのプリティの一件で随分あのダメージが大きかったので、その炎上ネタとかをともかくあの警戒していると。だから要は発言さえしなければ炎上しねえだろうっていう、そういう消極的なね、あの思考がどうもあるようなんですよ。で、あのこれは僕は政党としてはもう甚だしい間違いだと思う
けど、ただでさえテレビ出させてもらえない政党なのに、そこでネットやめたらどうすんのって、
そうなんですよ、
もっ
と見らなくなりますよね。
まあまあ、あの実際こちらの周りではね、いろいろとそれぞれがね考えを持っていてね、で行動してるんで、まあ、それがどうだっていうのはそれ私が言うことではないから言いませんが、あの多分関西だけ浮いてんだと思いますよ、ね、
なるほどね、
今間違いなく浮いてます、はい、あの、うん、多分あの榎田がいるからだっていうんで、多分そのそういう勢力からすれば多分相当煙たい嫌な相手なんだろうね、私は多分、
うん
うん、
でも
だから、うん、あの切れっていう話になったんだと思うんですけど、うん、切られたのに死なないという、うん、こういう状況でございます。という、まあ、だからあの令和新選組の信者の方はどうぞ好きなあのどうぞ信者としてあの頑張って、
信者と言われてはい、ね、はいっていう人もいないと思いますけどね、
私はあの、あのぜぜひひですから、うん、何でもそうですけど、う
ん、まあ、それは自他ともに認める、
はい、で、ともかく僕は政治を面白くしたい、
はい、
で面白い人にでこそ出ていってほしい、あの、うん、あの政治の道に入ってほしい、うん、と思ってます。もう高橋君とかもう前島君とかさ、うん、まあ、堀口君まだ全然動いてないけど、その、
まあ、
うん、あのその高橋前島とか見せたら面白いでしょ
う。もうどんどん自分でアイデア出してね、
次から次へとですよ、はい、
うん、
でもこの2ヶ月かそこいらで、うん、高橋一郎がどれだけバージョンアップしてるかなんて面白いじゃないですか。
あと公明党がどれだけ高橋一郎の真似してるか
いや、もう警戒しまくりですよ、うん、
はい、
でそこへ来てもうあの例えばその国政レベルでの政策を訴えるっていうのは、まあ、今までもずっとやってきて、消費税反対、はいはい、あ、消費税あの廃止とか、うん、カジノ反対とかねやってきたけど、今一番大事なのは自分たち の, その地に足のついたその地元の問題を掘り下げて解決していくことだっていう、その地方議員としての在り方に彼は気づいていったわけですよ、
はいはいはい、
ね、でそれで今その駐輪場の問題とか公園 の, 草あの雑草が伸び放題でとかいろんな問題が実際その東淀川区にはあって、で今までのその東淀川区から出てきた地方議員は何をやってたんだこいつらはっていう、何にもやってないんだってことが分かったわけですよ。でそこにもう議員でもないまだ候補者でもないただのその令和新選組政策委員でございっていう一人のまあ兄ちゃんがもうすでに動き始めてるっていう、これをそのお伝えしたいわけですよ私はね。 でそれが多分ね全国のそういう同志 の、はい、あの勇気にもつながると思うし、はい、それが
気づけなかったところに気づいていくことにもなりますよねきっとね、
うん、だからすでにほら例えばあの朝凱旋をやめてるじゃないですか高橋、
はい、
朝、うん、スピーカーを使っておはようございますって がなり立てたらみんなあの殺してやりたくなるわけですよ、うん、これから会社に向かおう
って。これはもう本人の実体験が、ね、元になってる、ね、
だからそれはやらないと、うん、だからスピーカー使わずに駅でただ単にこう、うん、あの普通にただにこやかと、うん、にこやかにただおはようございますっていってらっしゃいって言うだけの、うん、それだけなんだけどそれが実はじわじわと効いてきて。
そうなんですよね。
でこれ前島君もそれを早速取り入れやり始めて、うんうん、前島君はさらにこれをあの増長しまして、
はい、
深夜駅立ちというのを始めたというね
この榎田さんも迷惑あいや迷惑とか言っちゃうの、
ね、迷惑もいいと思うだってもう昼間高橋君と一緒に はい、あっちこっちあの下見に回ったりとかいろいろしてたんですよ、
はいはい、
それで夜はまた前島自由自在でしょ、うん、
はい、
それ終わったら、うん、今度三国駅にチャリで行くっていうから、うん、でも榎田さん疲れてるだから来ないでいいですよって言うけど異界でかいってあのその何が何でも撮影してやろうと思うじゃんこっちは、はい、おいで行きましたよ、うん、そのであの最終の電車が出るまでやるって言うんで、はい、あでもこっちももうそれはもう途中で帰るわけにいかないから、うん、ここでじわじわさっぱさすがに寒くなってきましたね、はい、で後ろにねチャルメラがねいるんですよラーメン屋が
まるで狙ってるように
もうこれでねあの、うん、最終が出るとやっぱほらいなくなっちゃうから
ああそうですか、
うんうん、もうあのギリギリのところで、はい、止めて、はい、あのラーメンくださいっつって
チャルメラいいですね。
ラーメンで500円で食いましたけどうまかったですね、はい、まあまあいいや、うん、ラーメンはいいんですけど、うん、そういうのをまあどんどん伝えていきたいじゃないですか、
はい、
で、まあ、本来はそれあの政党の仕事だと思うんですよ僕は、
うんうんうん、
であのやってないところがほとんどですよ、うん、だから令和だからとかっていう問題じゃなくてどこの政党もやってないんですよ、
うん、
ほぼほぼ、うん、でやってんの榎田なんですよやってるのある意味ねこの IBB なんですよ、
はい、
でそれを見て、うん、やっべえなと思い始めた共産党が、
はい、
ねその、これ12日だからこれ収録してるの11日なんですけど、はい、12日の昼間は生配信するわけですよ東淀川で、
はいはいはい、
ねっ田武友が来て、
はい、
ねで、うん、その
本当に共産党にはタムトムしかおらんのかとか
っていうかもうこの時期にやるわけないじゃないですか、はい、あそこが、
はい、
ビビってんですよ、うん、だからもうあの
だからビビらしてんですよ本当に
周りの
党
だからどれほどこのね IBB が今ねあの台風の目になってるかっていうのはね、うん、あのまあこのリスナーの方々多分ご存知分かってくださると思いますけどそういうことなんですよ、
うん、
でそれをやることによってこの地方選っていうやつが、うんもうほぼほぼみんな無関心でしょ誰がなったってこんなね市議会議員だ府会議員だとか県会議員だとかでどうでもいいよとみんな思ってるでしょ
地方議会で何進んでるかなんて全然知りません
でしょ、うん、それをね我々のもとに引きずり戻すっていうかね、
はい、
もう一遍その一番の大事な自分の生活に密着してる、うん、そういう政治を取り戻すためにはこれしかないというのがまあ私の考えなのでで金はそんなかかんないんですよそのなぜかっていうとインターネット YouTube という、うんうん、どっかの偉い方お金持ちが作ってくださったありがたいインフラがあるわけですよ、
うんうん、
それを使う分には大して金かからないわけですから、はい、それを使い倒すっていうのが、うん、そのあらゆるその使える武器を使うっていうのが、うん、本来のやっぱり戦争じゃないですか、
うん、
それをねあえて私はこの武器は使いません、うん、これは嫌ですこれは嫌です、うん、とかってそのエリゴム並びしてる場合かっていうのが、うんまあ、私の考えでございますということで、
はい、
最後に、うんご寄付をお願いいたします、
そこなんだ、ね
これはもう大事です、うん、この、はい、本当に、11月12月、まあ、銭が飛ぶんですよまた、
うん、
それで、行く年来る年、
はい、
もうだってまだ確定じゃないですから何とも言えない部分ありますけど、うん、外ですよ今回
いや撤回するのは今ですよだから
これ私が撤回するわけにいかないくて、
はい、
まあぶっちゃけ言うと高橋君が今考えてることで、うん、で それにまあ乗っかる、うん、まあ高橋君が考えてるあるプロジェクトがあって、うん、それに乗っかるっていうことで、うん、動くわけですよ、はい、でまあまあ世の中のためになるようなことなんですけどね、まあ、まだ具体的にはちょっとまだあの、はい、高橋君本人が言うまではちょっとこちらが 、うんうん、言うべきじゃないから黙ってますけど、そういうこともあるので、あのまあまあ大変なんですけど乗り切ろうと思ってますんで、ぜひ全国の皆さんのご支援を、はい、よろしくお願いいたします。運営募金、もうすでにねあのいただいてはいるんで、もう本当にありがたいんですけど、まだまだ厳しい状況はが続いてるのは確かでございまして、本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、キラウェイさんからも一言どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ということで、一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。